大変長い箇所でありますので、全部読んでいただいたものかどうしようかと、悩みながら、この箇所を指定をさせていただきました。そうしましたら、もう一人の説教者も同じようにこの箇所をお考えであられたようで、皆さん週報の中に来週日の礼拝の宣教の箇所がルカ24章の13節から53節になっているのは、これはミスプリントではございませんで、高橋先生が来週お語りになります。それぞれに神様の示してくださるところに従って語らせていただきたいと思いますが、ただ短くお詫びというか事情説明といいますか、語らせていただく前にしておこうと思いますが、実は私は5月の15日にこちらの講談で奉仕をさせていただくということを引き受けていたのです。それが進学校の方の事情で、私は今聖書宣教会という進学校で教えておりますが、この進学校で今度5月の9日から10日間日程を空けて、みんなで東北にお手伝いに行ってくるということで、この9日から18日まで東北に行くという計画を立てまして、それに伴ってこの講談の宣教の奉仕の日程を変えていただけないでしょうかと無理をお願いしたわけです。そんなことでイースターの後、そして5月の第1週であり聖餐式の主日でありますけれども、私はそのことよりはもう少し後で語らせていただくつもりで準備を始めた今朝の御言葉の箇所をそのまま語らせていただくことにいたします。今朝この長い箇所でありますけれども、この主のよみがえりの出来事に続く弟子たちの経験において繰り返されている一つのパターンがある、そのことにご一緒に注目をしたいというふうに導かれています。主の愛を知り、そして私たちの信仰の在り方について、そのパターンに注目することを通して教えられたいと、そう願っております。よみがえりの朝、エルサレムの2階座敷でしょうか、ひっそりと留まっていた弟子たちの群れは、主イエスの亡骸が墓からなくなっているという知らせを聞いて震え上がります。喜びに震えたものはほんの少数であったというふうに思います。むしろ弟子たちの多くは恐れや不安に震え上がったのではないか。弟子の仲間だと思っていた自分たちの間に、その知らせを聞いて素直に信じることができた者たちとそうでない者たちがいる、そうしたこの温度差にも戸惑ったことだろうというふうに思います。彼の墓を見てきたというあの弟子の証言は信用できるとか、いやそれはきっと彼あるいは彼女の勘違いだろう、幻覚ではないのか、とてもそんな信用できるような話ではないと、あの人はおかしくなってしまったんではないかと、弟子の仲間の間にそんな詮索や勘繰りといいましょうか、そうしたものが横行して彼らは大いに戸惑い、そして震え上がったのだろうというふうに想像をいたします。そもそもこの出来事のたった2日前に彼らは主イエス様の十字架の死を目撃したばかりであります。十字架の足元まで近づいて主の死を目の当たりにした弟子たちもおりましたし、遠くから自分の身の危険を案じて身を隠すようにしてその主イエス様の十字架の出来事を目撃した弟子たちもいたことでしょう。いやきっと多くはそちらの方角に顔を向けることさえも辛くてひっそりと隠れていたのではないかというふうにも想像をいたします。実は主イエス様はそのしばらく前からご自分が十字架にかからなければならないということを弟子たちに繰り返して教えておられました。ですけれども弟子たちはその主のお言葉を理解しませんでしたし、また受け入れようとしませんでした。エルサレムに入城し、そしてユダヤ当局とのこの敵対関係といいましょうか、その緊張感が次第次第に増していく中で少数の弟子たちの間には何事が起こるかわからないというですね、ある種の緊張感が高まっていたことは間違いないと思いますが、であったとしても彼らにとって自分たちの愛する主が 十字架にかけられて殺されてしまうということは予想を超えた、想定を超えた出来事でありました。そして打ちひしがれていたと思うのです。神様が奇跡的に介入してくださってもよいのではないか、そんな期待が最後まであったとしても決して不思議ではありません。そのわずかの望みも打ち砕かれるようにして主イエス様は本当に死んでしまい、そして主の亡骸は墓に葬られたのです。そのまま日が暮れて安息日が始まりましたから、金曜日の夕刻日暮れから始まった安息日明けて土曜日の一日は誰も旅をすることができません。安息日ですから、エルサレムから外に出ることができません。その弟子たちはひっそりと互いに交わす言葉もなくて悲しみに沈んでいたのではないかと、まあ、想像をしますね。夕があり朝が来て日曜日の朝です。ようやくじゃあ自分たちはこれからどこへ行こうか、どうすればよいのだろうか、動き始めた弟子たちのところにこの女弟子たちが飛び込んできてですね、主イエス様のお墓が空になっているとこう知らせる。私たちは御使いに会った、御使いはイエスが生きておられると告げた。弟子たちはこの知らせに震え上がったと先ほど申しました。恐れであり不安であろうというふうに思いますね。何が起こったのか到底理解できない、女たちの気の迷いなのか。ペテロは走っていて見たって言うけれども、例によっておちょこちょいでですね、勘違いをしたのではないか、それとももしかするとユダヤ当局がさらに厳しい追及を始めるということのこれはサインなのかもしれない。イエス様の亡骸が墓に静かに葬られているということをさえ許さないユダヤ当局の敵意が増大しているということなのだろうか、もしかすると自分たちにもその追及の手が及ぶのではないだろうか、そんな不安を膨らませたとしても不思議ではないと思います。まあ、でもあまり勝手な想像を膨らませることはしない方が良いのだろうというふうに思います。このぐらいにしておきたいと思いますが、でも最初にご一緒に目を留めたいのはこの日の弟子たちの間にあった格差といいますか、温度差といいますか、受け止め方の大きな違いといいますか、そのことであります。どこからその温度差が来たのかということをご一緒に考えたい。確かにそこには見た弟子たちがあります。空っぽの墓を見た、あるいは御使いの声を聞いた弟子たちがいます。見たこと聞いたこと、自分の五感で感じたといいますか、自分の五感を持って経験した弟子たちと、それから間接的に彼らの証言を聞いた、間接的に聞いただけの弟子たちがいるですね。空の墓を見た弟子たちと、墓が空だったと聞いただけの弟子たち、見つかりを見た弟子たちと、見つかりに会ったという証言を聞いただけの弟子たちということで、彼らの間に温度差があったのだろうかというふうに思いきや、どうもそればかりではないように思われるのです。だってもしですね、弟子たちが一度よみがえりのイエス様に会って見て自らの目で経験して、それで完全に信じることができるというのならば、何もイエス様は40日もの間繰り返して弟子たちにご自分をお示しになることは必要なかったのではないか。見ても依然として信じることができない弟子たちがいたということではないだろうか。確かに見ていないから信じないと頑張ったトマスのような弟子もおりましたが、だからといって見たからそれで全面的に信じることができたわけでもないのだろうというふうに思います。これも少し想像が過ぎるかもしれませんが、よみがえりの主を見た弟子たち、その目で実際に見た弟子たちは、第一コリントの記事によればある時には一度に500人以上いたと書いてありますね。500人以上の兄弟たちが集まっているところによみがえりのイエス様が現れてくださった。見た 人々ですけれども、その見た人々がみんながみんなイエス様のよみがえりを事実として理解し信じ、その復活信仰にしっかりと立ったのかというと、必ずしもそうではないのではないか。というのも、主の言いつけを守って聖霊降臨の出来事、ペンテコステの出来事を待ち続けた人数は120人であったんですね。およそ120人ほどの人が、これも少し想像が入りますけれども、でも500人見た人々がみんながみんな完全な復活信仰、十分な復活信仰をいただいたのではなくて、見たけれども震われ震い落とされていったということを示唆しているのではないだろうか。申し上げたいことは、確かに自らの五感を持って経験するということはそれはそれで大切なことであるだろうけれども、決定的なことではないのだということでしょうか。私たちだってそうだと思うのですけれども、自分で確かに経験したはずのそのことを疑い始めるということがあると思うんですね。あの時は本当に見たと思ったけれども、実際のところ自分の思い込みだったのではないか。あの時は本当に聞こえたと思ったけれども、あれは勘違いだったのではないだろうか。あの時本当に信じたと思ったけれども、果たしてあれは本当だったのだろうかと、自らの経験を自分で疑うことがあるのではないか。あるいは自分の見たこと聞いたことを、その時ある時考えたのとは別の解釈を持ってこの再解釈をするということも、私たちにとっては極めて日常的なことです。あの時は気がつかなかったけれども、実際にはこういうことだったのではないかと戸惑ったりする。実に私たちの五感というのはですね、私たちの自らのものでありながら頼りにならないものだというふうに言わざるを得ないのではないか。イエス様のよみがえりというこの震え上がるような出来事、そのことに直面した弟子たちがこの主のよみがえりの事実を真に受け止めることができるようになったのは、見たことによってではなくて、むしろ本当に理解したことによってであったというふうに申し上げたいと思います。自分たちの今見ていること、あるいは他の弟子たちの証言を通して聞いたことが本当のところ何であって、それにどのような意味があるのかということを真に理解したことが弟子たちの復活信仰を支えたのだと指摘したいと思います。見た者たちが信じたというよりは、むしろ真に理解した者たちが信じたのだと。24章の記事に注目していただきたいと思うのですけれども、ここに繰り返されているパターンという言い方をいたしました。このエマオという村に向かって歩いていた2人の弟子たち、自分たちの愛する主が殺されてしまった、自分たちの仲間のある者たちは主がよみがえったなどと言って混乱してしまっている、弟子たちの群れはもはやこれでバラバラになってしまって、愛する仲間たちと再び相まみえることもないかもしれない、自分たちがこれまでイエス様イエス様って言ってきたことは一体何だったんだろうか、そんな深い失意の中で道を歩んでいる弟子たちであります。その打ち沈んでいる弟子たちのところにイエス様が現れて、イエス様を目撃するんだけれども、見てもそうとわからないんですね。36節からの記事にも注目したいと思うのですが、ある意味で同じようなことがそこに繰り返されているのではないか。集まっていたのは33節にあるように11人とその仲間たちであります。本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言って、でも確信していたというよりは依然として震え上がっていて、驚きと不安と恐れの中にいたのだろうというふうに想像をします。 その打ち沈んでいる弟子たちのところにイエス様が来られます。36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。でも弟子たちは37節、驚き恐れて霊を見ているのだと思った。41節、それでもまだ彼らはですね、嬉しさのあまりまだ信じられない。繰り返されているという言い方に同意をしていただけるでしょうか。打ち沈んでいる弟子たちがいて、そこにイエス様がよみがえりの体を持って現れてくださるのだけれども、目撃した彼らはすぐにはそうとは信じられないですね。イエス様だとわからない弟子たちのことを、しかし主は深く憐れんでくださって、自分たちの目の前にある現実が何であるのかを理解することができるように、主は愛を持ってお弟子たちを取り扱ってくださって、御言葉を開いてくださるんですね。エマオ途上の弟子たちにおいては27節です。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。旧約聖書の全体に光を当てて、ご自身がどなたであり、十字架の出来事が何であるのかということをお示しになり、また約束されている復活の出来事に弟子たちの目を向けさせたのです。この場面においては、この後イエス様がパンを裂かれたという大切な場面があって、そこで彼らはイエスだと分かったとお話は続いていきますが、しかし繰り返されているという言い方で言うと、イエス様が弟子たちが本当に理解することができるために聖書を開いてくださったというこの出来事と、36節以降の戻ってエルサレムにおいてイエス様が現れなさった場面で繰り返されている同じパターンを指摘したいと思うのです。はじめ見て霊だと思って恐れて取り乱している弟子たちに、よく見なさい、手足を見なさい、それでも彼らはまだ信じられなかった。イエス様は焼いた魚を召し上がった。それだけじゃないですね。44節45節以下を読み進んでいきますと、弟子たちは目の前にいるイエス様が確かに聖書の約束の通りによみがえられて私たちの目の前にいらっしゃる誠の神であるということを、なぜ本当に理解することができたのかというと、イエス様が目の前で魚を召し上がったからじゃないですね。イエス様が自ら聖書に彼らの心を向かわせて、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われました。46節47節とこう続いてまいります。打ち沈んでいる弟子たちがいて、そこにイエス様が目に見える形で現れてくださって、でもそうとは本当には理解することができない弟子たちのために、憐れみの主が御言葉を開いてくださった。その時に彼らは本当に目の前にある現実が何であるのかということを理解し、信ずることができるように導かれていったように見えます。この目で見さえしたら信じることができる。今日もそういう言い方をする方々がいらっしゃいます。もし神がいるのならば、私のこの目の前に現れてくれたら信じてみようではないか。神がいるというのならば、何か不思議な介入をなさって私のこの五感で分かる形で神をご自身を示してくれたら私も信じることができる、そういう言い方に出会うことがありますね。しかしこの時の弟子たちを見ると、イエス様と3年半共に歩んだ弟子たちにおいてさえも、彼らは見たから、聞いたから、触ったから信じたというよりは、むしろ御言葉の光に照らされて、今の自分の目の前にあるこのことが本当のところ何事であるのか、どのような意味を持っているのかということを理解した時に、初めて彼らは受け止めて信ずることができたのだ、そう認めることができるのではないか。 そして私たちの復活信仰を支えているのもこの同じパターンであるのだろうというふうに思いますね。中には神様はとても不思議な介入の仕方をなさって今日もですね、こう見えたり聞こえたりっていう人がいるかもしれない。でも先ほども申しましたが、私たちは自分が見たと思ったその見たことが本当であったのだろうかと疑ってみたりする。聞こえたと思ったことがあれば本当に事実だったのだろうかと疑わざるを得ない。私たちの五感というのは実に頼りにならないものであります。私たちの復活信仰を支えるのはこのことが聖書において約束されており、約束されたそのことがその通りに神様の歴史の支配の中で実現したのだというそのことを本当に理解して受け止めて信ずるというそのような信仰の在り方にあるのではないのか。私たちの信仰はそのようにして支えられているのではないか。ここに繰り返されているパターンという言い方をいたしましたが、もう一つのことをぜひ確認をしておきたいと思いますが、それはこの時の弟子たちが見て信じたというよりは理解させていただいて信じた、それだけではなくて彼らはその信じて理解して信じたことを教会の交わりの中で共有したということでありますね。前半の記事においては53節、すぐさま2人は立ってエルサレムに戻っていった、主の民の仲間のところに戻っていった、自分たちが本当に理解して信じたところを仲間にも分かち合わなければならない、そう彼らは気がついたのです。いや、すでにそこには集まっていた弟子たちがおりました。理解して信じたことを一人の中に留めるのではなくて主の民の交わりの中に共有することにおいて確固として保っていくという、そのことの大切さがここには教えられているのではないか。後半の記事にもその最後のところに、あなた方は都に留まっていなさいとイエス様は教えてください、聖霊を待ち望みながら彼らはいつも宮にいて主を褒めたたえていた、その復活信仰に生き始めた弟子たちの最初の在り方が交わりにおいて彼らの信仰を共有していったというふうに描き出されていることには意味があるのでしょう。御言葉に照らされて本当に理解し信じたところを仲間と分かち合い教会の交わりの中で保持していくということが、この2000年前の弟子たちに求められたありさまであり、また今日私たちにも期待されているところのありさまであるというふうに申し上げることができるでしょう。皆さんはこれまで何を見何を聞いてこられたでしょうか。聖書と出会い、教会の中でさまざま証しを聞き、先に信じた人々の証言を聞き、あるいは神様がこのところあのところで本当に不思議な介入をなさる、その神様の介入の出来事について見聞きしたり、いろいろな形で生ける主を信じることができるようにと導かれて、神様がそのように私たちを導いてきてくださったことでありましょう。私たちの信仰を支えるのはしかし見ること聞くことである以上に、その私たちの直面している現実が本当のところ何であるのかを御言葉によって照らされ知らされ理解するというところの中にあるということを申し上げたいと思います。イエスが神の御子であるということ、イエスが十字架の上で私たちの罪を引き受けてくださったということ、信じる者は誰でも信じるだけで恵みによって救われるということ、聖書の中心的なメッセージですね。いろいろな場面で見て聞いて感じてきたそれらの神様の恵みのメッセージについて、私たちは御言葉の光に照らされてそれを本当に理解する者たちでありたい。人が言うからというのではない、誰かが確信を持って進めてくれるからというのではない、聖書が何と言っているか、本当にそこに筋が通っていて 神様の歴史の時間を超えた支配があるということを本当に確信をして、御言葉にそのように教えられて自らの信仰とするということが大切なのです。ぜひ聖書そのものと格闘していただきたい。見ようとすること、聞こうとすること、人々の証をに助けられようとすること以上に、ね、御言葉そのものと格闘をしていただきたい。そして聖書の言葉を通して理解したところ受け止め、信じ、その信じたことを交わりの中で共有をし保って歩ませていただきたい。そこに私たちの主イエス様の願っておられる弟子たちの群れの在り方があるというふうに思うのです。主ご自身が私たちの復活信仰を御言葉によって確固としたものとして整えてくださいますように、またその信仰を共有する私たちの主の民の交わりを祝福してくださいますように祈りたいと思います。それではしばらくお祈りの時を持ちたいと思います。私たちが何を聞き、どう信じているのか、もうひとたび主の前に静まって確認をし、私たちの感謝とまた私たちの信仰の告白を祈りの中で神様に申し上げましょう。